引き続きマタイの福音書から御言葉をいただいていきたいと願います。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとの御言葉を持ってイエス様は宣教の働きを開始されました。イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたと4章の23節にあります。ただいまお読みいただきました9章の話はまさにそのようなお働きの記述なんですけれども、ここには今日読んでいただいたところには4つの癒しの話があります。先月の中部の人の癒しも含めるとこの9章には合計で5つの癒しの話があるんですけれども、主にそれぞれに関わる信仰、その人それぞれに関わる信仰を扱ったものです。今日は私たちが救い主イエス・キリストを信じているクリスチャンであるということ、まさにキリスト者をキリスト者たらしめているこの信仰ということについて、これが私たちをまた救いへと実際に導いていくものなんですけれども、この信仰ということについて、その秘訣と言えると思いますけれども、その区切を聖書から教えていただきたいと願います。先月のこの9章の最初にある中部の人の癒しは、イエス様が病を癒す力をお持ちであるということに加えて、それだけでなく人の罪をも許すことができる権威をお持ちの方であるということが表される出来事でした。罪を許すということは神にのみできることであって、それゆえイエス様は神としての絶対的権威と御力をお持ちであるということが遺憾なく表される、そのようなお働きでした。そして神としての権威と力を信じる信仰が人間の側には大切だということが今日読みました癒しの例からもよくわかります。それぞれにそれぞれの置かれた状況も、あるいは病の病状も、あるいは心にあることもそれぞれ違うんですけれども、ここにどのように神様の御力が及んでいくのかということを今日は見ていきたいと思います。この9章の前回の話と今日の箇所の間にはマタイの証明の記事もあります。マタイはこの福音書を書いた本人でもありますが、十二弟子の重要な人物です。当時罪人の代表例のように言われている主税人であったマタイがイエス様の弟子とされて、他の主税人たちや罪人たち大勢とイエス様や弟子たちが食事をしているのを見てパリサイ人が批判するんですけれども、これに答えてイエス様はこのようにおっしゃっています。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。今日の9章の13節にこのようにイエス様はおっしゃっておられます。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。この言葉の深きを今日は理解したいと思うんですが、これは イエス様が愛用された聖句です。他の箇所でも引用されておられます。12章何節なのもそうなんですけども、これは新改訳聖書2017年度版あの教会備え付けの聖書ではここにある真実の愛と書いてあるんですけれども、と訳したんですが、中にもあるんですけれども、下の小さな字のところを見ると憐れみとも訳すことができると、また実際に他の日本語訳聖書では憐れみと訳されています。英語でもマーシーという言葉が伝わり使われています。これはもともと旧約聖書の引用なんですけれども、ホセア書6章6節にあることなんですが、神様が喜びとするのは憐れみであって生贄ではないと言われます。この憐れみとはヘブル語の言葉でヘセドという言葉で、これもちょっと専門的なんですが、けどぜひ皆さん覚えていただきたいヘセドという言葉なんです。ヘセドとかですね、言うんですが、もう神様の愛、もう究極の無条件に与えられる神様の恵みなる愛、これを言います。神は罪人にも憐れみを持って許しと救いを与えうる真実の愛あるお方だということです。ホセア書6章6節をそのままお読みします。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりもむしろ神を知ることであるとあります。全焼の生贄というのはもう本当に身も心も捧げて、もう牛の一頭そのまま丸ごと焼く、神様に捧げるという、それによってまあ罪が許されるという生贄なんですけれども、生贄とはそうやって許しを得るために捧げられる人間側の行為です。努力や功績によるものなんですね。人間の神は本来何か人間側の犠牲を求めているのではないということで、自らご自身が憐れむことを愛することを好まれるということ、ご自身が私たち人間を憐れむ心、憐れむことを好まれる、私たちを愛さずにはもういられない、神はそのような愛なる方であるということです。神が私たちに求められるのは何か犠牲を捧げて、もう身を切るようにして神に近づくということではなく、今日もここにおられる方々は皆何かのご奉仕に携わってくださっておられるんですけれども、それは本当に神様が喜ばれることではあるんですが、これは本当にそれよりも、もうそういった心が本当に神様の恵みにもう応えて、もう押し出されるように、もう喜びとして、していくべきものであるということなんですが、何かもういやいや強いられてやるということが神様の御心では決してない、もう皆さんそんなことはないと思いますけれども、心が大切で、決して何か強制されてということを神様は望んでおられるということではないということ、むしろこの愛なる神を私たちが深く本当の意味で知ることが神の御心であるということをイエス様はおっしゃっておられると思います。私たちがただ主の真実の愛、憐れみに応えて神の前にそのまま生きること、さらに言うと神は愛なる方で、いつも私たちをもう憐れもうと思って待っていてくださる私たちを、ということです。今日の聖書の御言葉にもその通りにあると思います。ですからこの神の
憐れみを大胆に求めること、もうこれは神の御旨にかなうことであり、むしろ積極的に私たちはそのように神の憐れみを求めて生きるべきであるということを今日の癒しの例にも見ることができるのではないでしょうか。今日の3つ目の盲人の癒しは、まさにこの盲人2人は私たちを憐れんでください、9章27節と言っています。イエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく、9章12節、病人ですと言われて、そして私が喜びとするのは真実の愛、憐れみだと言われて、その後に今日のこの癒しの話があります。このようなことも少し今日の話の念頭に置いておきたいと思います。では具体的に話の内容を見ていきますけれども、まずは街道司の娘の癒しです。この人は街道を管理していた人ですから、神を信じて立派にユダヤ人社会の中で、働いていた人です。その娘が死にます。もう死んでいます。そのような状況ですが、彼はイエス様のところに来てひれ伏しています。ひれ伏すというのはプロスクネオという言語ではある言葉なんですけれども、礼拝するという言葉と同じ言葉です。もう全面的にイエス様の道からと権威を信じて信頼している様子が分かりますけれども、こう言います。9章18節、私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返ります。もう真正面から懇願しています。もう死んでしまってるんです、もう彼女は。でもイエス様には死人を蘇らせることのできる力を、力とまたその権威をお持ちなんだとこの人は信じています。おいでになって娘の上に手を置いてやってくださいと言って、それで生き返ると思ってます、信じてます。そしてイエス様はこの信仰にお応えになるお方だということを覚えたいと思います。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれたと19節にあります。もうすぐに応答したの、神イエス様ご自身がもうついて行ったということなんですけれども、もう行くともう笛吹く者たちがいて騒いでいるということなんですが、これは弔いのお葬式のことでしょう。しかしそんな最中にあってもイエス様は娘の手を取って起き上がらせます。この間にさらに12年間長血を患っている女の癒しがあります。マルコの福音書5章にはもう少し詳しく書かれているんですけれども、この人はもう多くの医者にかかってもう 全財産も果たして、なつきなんですけれども、ところが何の甲斐もなくむしろ病状が悪くなっていったということです。もう肉体的にも経済的にももう希望もどこにも置けない、もうすがるものも何もない。さらには彼女はこの流しに汚れたものということなんですけど、当時のヘブル社会、イスラエルの社会では、ユダヤの社会では社会的にも立場のない存在です。もう汚れてる、神からもう引き離されたというような、そんなふうに言われて、社会的にもうステータスもない、そんな状況です。先ほどの街道司とは立場が違います。さらに苦しいからです。そんなことですから、もう人混みにまみれてもう面と向かってイエス様の前に立つことなんかできない、もうそう自覚してるでしょう。もう後ろからこんな汚れたものが、後ろからもうそーっと、もう本当に恐る恐るといった感じで、近づきます。けれども この方の衣に触れさえすれば私は救われる、21節と彼女は信じました。もうそこに全てをかけています。もう何の根拠もないですけれども、信仰のみ、そう信じて、おそらくは多くの人の中でいる、まあこれも勇気のあることだったんではないかと思いますが、房の衣の房に触れたとあります。マルコの福音書にはもう少し詳しく書かれているんですけれども、この時すぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたとのことが、イエス様がそのように感じられたと、病気が癒されたことを体に感じた、これ彼女ですね、はい、ということです。そしてイエス様もご自身のうちから力が出ていったということにすぐに気づいたとあります。まさに癒されることを信じて行った彼女の信仰によって、もう決して信じてそのまま祈っていたということだけでもないということなんですけれども、そう立ち上がってもう恐る恐るながら、本当にどうなるのかな、こんなことしていいのかな、そんなもう参りもあったかもしれません。しかし信じて思い切ってイエス様に近づいて衣を触れてみた、イエス様のそれによってイエス様の癒しの力を得たということではないでしょうか。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。マルコの福音書5章には33節にこうあります。ここでもひれ伏しという言葉があるんですけれども、これに対してイエス様は言われます。マルコの福音書5章34節、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい、苦しむことなく健やかでいなさい。5章34節マルコ、あなたの信仰があなたを救ったのです。なんと素晴らしいことでしょうか。彼女の信仰が彼女を救ったと言われました。イエス様のお心にかなって彼女は彼女の信仰によって救われました。イエス様はこれをよしとされました。もう触れさえすれば、これは先ほどの街道司の手を置いてやってください、もう手を置いてやってくださいすればとの言葉と同じ、もうまさにすがるような信仰です。どうかここから私たちも学んでいきたいと思います。もう私たちの信仰、これをイエス様は喜んでくださるということ、そのすがるようなアクションも喜んで受け止めてくださるということ、実際にその場に行ってくださって癒しを行ってくださるということを学びたいと願います。今日の箇所の3つ目の癒しのお話は2人の盲人の癒しです。彼はダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきたとあります。イエス様が私にそれができると信じるのかと言われると、彼らははい主よと言ったとあります。そこでイエスは彼らの目を触って、あなた方の信仰の通りになれと言われ、すると彼らの目が開いたとあります。全て共通するのは彼らの信仰です。イエス様を全面的にメシアなる神と信じて、その力をまた権威を信じてひれ伏して、もう全面的にひれ伏して、ダビデの子、もうメシアなる方と言って癒しを請っています。もうそれはただもう私たちを憐れんでくださいというもう叫びを持って、もうついていくだけの信仰です。しかし主はこの信仰に喜んで応えてくださるんです。あなた方の信仰の通りになれとおっしゃいました。これは決して私たちが願うこと何でも叶うということではありません。しかし 私たちの信仰が主の奇跡も起こさせる道からを引き出すということを今日この箇所から教えられたいと思います。主は私たちの心の中をご覧になって、もう必死にすがり、もう叫んでいる私たちを、主についていく私たちを決してお見捨てにはならないということです。そしてやはりそんな信仰に応えてくださるということです。さらに最後に、もうこの最後のケースはもう口も聞けないという人ですね。もうしかも悪霊に取り憑かれているような人で、もう本当にもう自分の心と何かもう本当に何か悪霊とも同居するような、もうそんな危う人なんですね。もう口さえも聞けない、もう自分の心さえもコントロールできない、そんな人じゃないでしょうか。わからないですけれども、イエス様はこの人にも、ちょっと聖書には詳しく書いてないんでこの過程はわからないですが、少なくともイエス様はこの方を憐れまれたと思いますし、ご愛があったと思いますし、またこの人も何とかしたいという心が何かあったんではないでしょうか。それがイエス様に伝わったんではないでしょうか。これはわかりませんけれども、いずれにしてもこのイエス様は悪霊さえも追い出して、本当にこの方を健やかにしてくれます。そして結局私たちが神様の前に言えることはもうこれだけです。主よ、私たちを憐れんでください。神に許されて愛される理由など私たちは何一つ持ち合わせていません。もう正しいとみんな自分で考えるでしょう。もうみんなそう思って本当に行動してるんです。でもやはり正しい神様の前に私たちにはどこまで行っても欠けはあるし、どこまで行っても自分の義を通し尽くせるようなものでないことは皆さんもご存知なのではないでしょうか。私はもう身に染みて知っていますけれども、もう何の功績もなく、もう正しいとされる理由はありません。少なくとも私は本当自分のことをそう思います。他の聖書の箇所でもイエス様は行いによって自分を良しとするパリサイ人ではなくて、自分を罪人と自覚して、もう天に顔を上げることもできない、もう神様に顔を向けすることなどさえもできない、もうただ胸を叩いて、神様、罪人の私を憐れんでください、ルカ18章13節と祈った主税人、当時もう罪人の代表例であったと言われている主税人が義とイエス様に、神様に認められたというふうに主は言われました。この後マタイの福音書の20章でも、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、20章31節、こう同じようにすがる盲人たちをイエス様は深く憐れんで彼らの目を開かれたことが書かれています。私たちもただイエス様のもう十字架にすがるのみです。もう私たちの罪の全てをあがらってくださったこのイエス様の十字架の犠牲、これにすがって神様の憐れみにすがるのみです。しかし本当になんと素晴らしいことにイエス様はこれに応えてくださるお方だということです。憐れみを好まれる真実の愛なるお方です。私自身の人生を振り返ってみてもそうでした。もう調子よく自分が何か、もちろん本当に神様のことを信じてやってるんですけども、調子よく自分の力と神様の力となんか混同しているようにして元気に働いているという時よりも、主が大いなる働きを見せてくださるのはもう弱り果ててもう倒れていた時、もう私が絶望的な状況に置かれてもう主にすがるしかない、全てを使い果たして、もう人間的な罪も果たして、もう私には何もない、それまでこの世の 余的な思いをもうそれまでのこのこれまでそれまでの余的な思いを完全に捨てて、もう悔い改めて、もう神様ただあなたしか私には頼るべき方はいないのです、そう本当に心から口先だけでなくて本当に心からそう身も心も持ってこうそう告白した時に、もう主の大いなる技を見ることができました。かつて、会社生活で、この世の欲に私は、惑わされたんではないかと思うんですけれども、もう主の御心から離れて、それゆえに霊的にも本当に冷静を失ってしまって、働きもしっかりすることができず、またそれゆえ会社でも左遷の浮き目にあって、その中で、悔い改めて主を求めた時、そのような境地に至って、初めて主の働きを見ることができました。私は会社に勤めていた頃、一度献身の思いを持って進学校に聴講生として通い始めたことがありました。しかし自分の弱さからそれをやめてしまいました。ちょうど会社で世界的な大きな働きを任されて課長に昇進できるかというそんな頃だったんですけれども、今思うと自分の弱さに負けてしまいました。それで辛い目を中を長い間経験するんですけれども、しかしそうした中で悔い改めの境地に至って、もう本当に世的なものも全てもう主の他には何もないと哀れにすがった時、主は私をそこから救い出し、全てを回復へと導いてくださいました。そしてまた時改めて、また整えられた時に本当にその後献身することができました。もうそれは本当に喜びを持ってです。もう何の躊躇もその時はありませんでした。もうそれどころか、もうこのチャンスを逃しては本当に後はないと思ってましたけれども、すがるような思いでその道もたどることができました。全て本当に私はサラリーマンとしても本当に あらゆる祝福に預かったと思いますけれども、まさに主は神の道からは私たちの弱さの中に現れ働かれるんだということを本当に思います。ただ持てる心の全てを主に向けて、主により頼んでいきたいと願います。主を憐れんでください、そう告白できる愛なる主、憐れみの主が私たちの主であることに感謝し、より頼んでいきたいと願います。イザヤ書50章あごめんなさい30章18節、今日の聖書の御言葉です。もう一度お読みします。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ヘブ人への手紙4章の16節もお読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。今日の箇所で癒された人々はイエス様に出会う、イエス様と出会うことによって救い出され、新しい生き方へと変えられていきました。皆信仰を持ってイエス様に期待をして、どこまでも期待をして、どのような絶望的な状況にあったとしても、もうイエス様だけに期待して、信じて、その救いの恵みに実際にそうして預かることができました。そこにはかつて人々を束縛していた習慣や差別、孤独はありません。主の愛と憐れみによって何者にも束縛されない自由が与えられて、生き生きと新しい人生が開かれたでした。イエス様は同じ憐れみと愛を持って人々をご覧になっておられます。そして神の国の福音を述べ伝えていきました。9章35節、 それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたとあります。9章35節、今日冒頭で紹介しました4章23節と同じことが今日の9章の35節でも繰り返されていますが、続く最後の36節には、イエス様はまた群衆を見て深く憐れまれたとあります。彼らが羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れていたからであると記されています。憐れまれたという言葉は、この内臓を意味する言葉から出てきたものなんで、方のこの、感情なんですが、感覚の表現なんです、感情表現なんですが、腹渡の底から、もう穴泣くように、もうかわいそうに思ったということです。このご愛と憐れみがイエス様の宣教の本質です。述べ伝えているのは愛なんです。どうか私たちもこのイエス様のご愛に、真実の愛に、憐れみにすがって憐れみを求めて、またその愛に、そのご愛にふさわしい本当の自由をもたらす生き方、もう生き生きとした人生を生きて、主のご愛を述べ伝えていきたいと願います。憐れみであって生贄ではない、主が喜ばれること、どうか私たちも願い求め、それにふさわしく生き、また願くはこの素晴らしい愛を伝えていきたいと願います。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しをお祈りします。神様、今日こうしてまた皆で御前に集い、御言葉をいただきました。恵みを心からありがとうございます。私たちはあなたの御心を、御心を、癒しを心から求めます。私たちには、そしてあなたの救いを求めます。私たちにはあなたに救われる、許される、そのようなものは何も理由として持ち合わせていないものです。もう今日の御言葉にあるように、主よ、私たちを憐れんでください、もうこう叫ぶしかないようなものでありますけれども、あなたは真実に愛なる方です。憐れみを好まれる方です。本当になんと幸いなことか、主はイエス様は、神様はこの私たちの叫びに応えてくださる方です。このことを心からありがとうございます。どうか神様、私たち本当にもうすがるようなものでありますけれども、それぞれに人生に置かれたチャレンジを覚えます。その中で本当に私たちは自分のできることが限られており、本当にあなたに頼るしかないのですが、今もう一度あなたの力と権威、あなたの本当にまたご愛を信じて、あなたに従っていくものとさせてください。また私たちがどうかこの本当に恐れてあなたの前に立てないようなものでありますけれども、すがる私たちに施してくださるあなたのご愛を、これをまた一人でも多くの方に伝え、またこの恵みに多くの方が使っていくことができますように。